沢子の
お星様になりました。
皆さんこんばんちは、かわいなぎ沢子のお星様になりました。お聞きいただきありがとうございます。 KBC 香川大学放送部のかわいなぎと
同じく KBC 永井です。
よろしくお願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、高松市片原町ルビー商会より KBC が全力投球、行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルの星様になりましたには、皆さんに夢と希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、そして毎回おなじみになってきましたが、ゲストの方を紹介します。はい、平石さんと先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はいはい、そしてミンキさんはいつも通りモッティです。はい、よろしくお願いします。はい、はい、寒いね今日ね。
今日はもう寒いです。もう
完全に急に寒くなりました。
冬ですね。もうやっぱり
もう今マフラー巻きっぱなしでお送りしております。
だらしがないですね。
寒いのだって。寒くないですか。
マフラー巻きっぱなし、手袋つけっぱなしですよ。
そうですよ。
電気もつけっぱなしですけどね。
電気はつけないとできなくないですか。
あの、聞いてるリスナーの皆さんは部屋を明るくしてラジオから離れてみてください。
見るものじゃないです。真っ暗でもできますよ、やろうと思えば。寒くないんですかお二人は。っていうか先生だってすごい着込んだままじゃない
ですか。一番着込んでますよ。
だって僕はワイシャツですからね。シャツですから。
でも一番あったかそうな格好ですね。
ね、モコモコしてるじゃん。
モコモコしてますね。
それは見た目だけですよ。見かけだけで判断するな。
はい、
はい、ごめんなさい。何？
そういえばメールが来てます。
怖い、
唐突ですね。
はい、はい、
なんかメールが来てます。
はいよ。
突然のお便り失礼します。
こんばんちは。
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 今回メールしたのは、身近に潜む脅威のことを皆様にも知ってもらうと同時に、これは危ないので使わないように、こう周りの人やね、近づいたりしないように注意してほしいからメールしましたとのことです。
お、親切ですね。
親切ですね、この方。はあ、そのなんかね、物質の名前書いてるんですけど、はあ、なんか英語4文字、ローマ字4文字で、DHMO。
DHMO。
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 イエーイ。
危険です、
ね。早く進めて。
まあまあまあ。はい、ね、まあ、はい、よく知ってますか、お二人さん。なんかさっき先生に聞いたら知ってる言ってたんですけど、
初めて聞いた。
聞きましたね、全然知らないですね。
まあ、まあ簡単に説明しますね。
はい、
なんかね、水酸って呼ばれてて、酸性雨の原因になってたり、なんか温室効果を引き起こす原因になってたり、なんか末期がんの患者の悪性腫瘍から見つかったりする物質らしいですよ、これ。怖い、
怖いげな感じやね。
うん、
ね、長井くん固まってる。
すごい、なんかポカーンとしてる。
いや、全然聞いたことないなと思って。
あ、でもね、なんか こんな危ないもんにもかかわらず、なんか結構なんか原子力発電所で使われてたりね、
はい、
その防虫剤の散布に用いられて、
あ、なるほど。
で、その何、洗浄した後もこれが残留して、はい、産物に悪影響を与えるらしいんですよ。
あ、はい、
で、まあ身近なとこで言うと、もうちょっとね、各種のジャンクフードとか食品に添加されている添加物、
おー、されてる
らしい、みたいですよ。
お
ー、なんかっていう、なんか来てます、おはがきが。
なんですかそのはがきは。
わかんないです。まあ、なんかもうちょっと続きあるんで読みますけど、
はいはい、
世の中に知らない人が多いのですが、
はい、
こんな危険な物質が身近で使われているので、そのもうちょっと規制したりね、
はい、
使わないようにしないなんておかしくないですかねって、皆さんのお考えを教えてくださいっていうことなんで。
なんでここに送ってきたのかね。
なんかこう公共の電波を使って言いたかったんじゃないですか。
なるほど。
ほう、っていうことなんで、ちょっと2人ちょっと、
なんでそんな、なんか
言ってあげてください。
何、なんか悪気なことも言おう。
法学部なんですから2人とも。
え、
二人とも法学部なんですから。
法学部関係ある。
もうちょっと法律で規制するとかね、あるでしょうと。
え、でもなんかそんな食べ物とかに使うってことはいるんでしょそれ。
まあいるんじゃないですか。
いるね、いるね。
いるんだったら規制したら困るところもあるんじゃないですか。
それだったら、だからなんか、ね、なんていうの、 CO2 の排出量をこう何パーセントまでに、ね、制限するとかね、
はいはい、はいはい、
その制限をかけるなら分かる、ね、禁止じゃなくて制限ですよね。
あ、なるほどね。
そう、 DHMO、は
い、そうそうそう、
に対するこの法律は多分ないと思いますよ。その制限的なもの
したらいいんじゃないか、うん、もうちょっとこうね、子供に、ね、
食品衛生法とか、
そうそうそうそう、なんかね、うん、子供に対しても危ないよっていうのは教えてあげるっていうのは必要なんですかねっていう、じゃあふんふんじゃなくて どう思いますかねっていう
聞く側じゃねえ、喋る側、うん、
どうですか長江くん。
いやね、やっぱりでも、うん、なかなかね、うん、難しいと思うんですよ。
規制は、
規制は、なるほど、やっぱり被害者が出ないと被害が出ないと、やっぱりね、実質的に被害が出ないとなかなか政府動きませんから、
は
い、
うん、でも結構なんか火傷の原因とかなってたりしてますよこれ。
火
傷、うん、なんか
それが、ね、本当にものすごい、もうものすごい人数が出てたら分かるんですけど、一人や二人では
もうそれそこ、あ、なるほど、
出ない
ものすごい人数、
あ、本当に、なるほどね、
じゃないと規制は難しいですね。
この今後出てきたら、やっぱりやけどに関して言ったら、やけどがいっぱい出てきたら、
はい、
これは規制するべきであると永井君は思うわけですか。
規制する、
規制というかね、なんかこう危ないよ、
まあ、でも対策は多少のね、規制まではいかなくても、
はい、
応じたらいいんじゃないかなみたいな、
なるほど、
あ、
ぐらいですかね。
なんなんやろう、初めて聞き、なんで先生知っとんですか。
あの、何でしたっけ、DHMO 何の頭文字取ってるんですか。
ね、DI のディハイドロゲン、
ディハイドロゲン、
モノ、モノキシド、モノオキシドだけど、ちょっと多分あの O が重なって聞いてると思うけど、
うん、
モノキシド、
モノキシド、
うん、
一酸化二水素、
一酸化二水素っていうらしいですよ、
モノオキシド、
うん、
一つのオキシド、
ね、うん、
一酸化、
すごい先生賢い、
ディハイドロ、
二つのハイドロゲン、
はい、
ディハイドロ、
はい、うん、
一酸化二水素ですね、
はい、うん、
いやだから僕はたまたまそういうね勉強してたんで、ちょっと知ってるだけであって、そんなにこのなんですか、ものすごい詳しいよってことはないです全く。
あ、はい、そういう勉強してる時に、
はい、
そのなんか規制はすべきとか、その辺は
そういうんじゃない、ただの科学記号として、
そうそうそうそう、単語を知ってるだけであって、実際に
こんな物質がありますよっていうくらい、
こんな物質あるというのは知ってますけど、こういうね、そういう事例的なものは全く知らないですよ、食品によって添加されてるとか、どう思うんですか。
どうっていやだってね、なんか
じゃあこう川柳さんの今目の前にね、うん、この DHMO、うん、入って渡されたらどうします。
調べてみる。
何ですかその RPG のコマンドみたいな調べてみる何もないとか出るわけですよどうしようとか出るじゃないですか調べるって
どうしましょう。じゃあどう調べますか。
なんか食べてみる。
食べてみますか。
いや、まあ、まあ、
危ない。
いや、わかんないですけど、
な、え、なんか匂いを嗅いでみる。
あ、いろいろな。
あ、なるほどね。
なんかそういうできそうなことをしてみる
なんちゃわからんかったらどうするんですか。
わからんかったら永井くんにあげる。
永井くん、じゃあどうしましょう。もらいましょう、はい、
ちょっと危険そうなんで、カメラさん返します。
なんでそれ誰がラリーせい言うた
もうね、もうそういうことでこの話終わりです、
は
い。
え、終わるの？
はい、
ね、
うん、
まあ、いろいろね、うん、答えというか、
何答えって、
答え、
え、何これ、
答えは番組のエンディングで、
エンディングでは
い、
はい、
はい、
じゃあ、川柳さわ子の大騒ぎになりました。最後までお付き合いください。
KBC 稼働大学放送部はみんな仲良く元気にをモットーに毎週土曜日活動しています。部室でラジオを撮ってみたり、海にドラマを撮りに行ったり、公園で缶蹴りしたり、活動範囲は無限大。 FM 香川ウィークエンドシャトルにも時々出演中。詳細は香川大学放送部で検索してホームページをチェック。
先生のツッコミ始めました。 さあ、たくさんの情報が飛び交い、さまざまな人の思惑が交錯し、何かと生きにくいこの現代社会。そんな社会を上手に生きていくために必要なもの、それは頭の回転の速さです。今何をするべきか、今何を言うべきか、とっさの判断力が人生を大きく左右するのです。ということで、私ツッコミの伝道師が皆さんのツッコミ能力向上のためツッコミ講座を開講いたします。それがこのコーナー、先生のツッコミ始めましたです。このコーナーでは、リスナーの皆さんに用意してもらったシチュエーションに置かれたらどう突っ込むべきか、メンバーに実際にやってもらいながら、ね、みんなで討議していくといういつものスタイルでございます。
はい、
長寿コーナー、
長寿コーナーです。
そろそろ確かに。
はい、ではメール届いております。はい、ラジオネーム通りすがりさんからいただきました。
ありがとうございます。
皆さんこんばんちは。
こんばんちは。
毎回楽しく聞いています。
はい、
この前とあるショッピングセンターでご飯を食べていたら、はい、店員さんにキレている男の人を見ました。
あー、はいはいはい、
なんで、ね、怒ってるらしいですわ。なんで怒っているのかは分かりませんが、はい、女の子の店員さんは怒られて泣いていました。とても見ていて気分が悪かったです。きっと、ね、きっと怒っている人は自分がヒーローだと勘違いしているのでしょう。こんなバカな大人過去客の方が怒っている場面では第三者としてどう突っ込むべきでしょうか。お店側に非があるとは思いますが、周りの人にまで害が及ぶこのお客の方が諸悪の根源だと思います。先生ご教授ください。あなたも言い過ぎだ。こいつも言い過ぎですよ。もうちょっとオブラートに包もうやな。
ストレートに諸悪の根源と言います
ね。これこの人は多分自分で言えると思う、その人に。
ちなみに先生は可愛い子は好きですか。ね、もちろん好きですけど。
さあどんな質問や。
ね、分からないですけど。ね、というわけで、まあ、
はい、
今回
は
ですね、まあ、はいはい、ツッコミというよりはとっさの一言の、
そうですね、
なると思います。うん、ツッコんでもいいんですけど、いや、ツッコんでもいいんですよ。
いやいやいやいや、
ぜひ。というわけでね、まあ、いつも通りのあの、
はい、
ミニ茶番シアターから参りたいと思いますけども。
はい、
さあ参りましょう、どうぞ。ちょっとちょっと、一体どうなってんだこの店は。
あ、申し訳ありません。
申し訳ございませんじゃないんだよ。
いや、すいません。
一体どういう教育したんだ
よ。申し訳ありません。
いや、だから、どう責任取るつもりなんだ
よ。いや、す
みません。まあまあ、許してあげなよ。あんたよりは上等の教育受けてるって。
結構、ブラックに行きますね。
結構いいよね。いやでも笑顔で、ここ大事ですね、笑顔で、
笑顔で、
まあまあ許してありがとう。あんたよりは上等な教育受けてるっ て
多分後で殴られる。ねえ、
はい、
というわけでね、はい、こうまあ店員を泣かしてしまった客に対して第三者が突っ込んだ永井さんの今回のまあ、はい、とっさの一言は、
はい、
まあまあ、まあまあ許してやれよと。
はい、
あんたよりは上等な教育受けてるよと笑顔で。
誰だよおめえはってよ。
逆にね、これね、これ言ったら、逆に言ったら方向がまず僕に向くでしょ。
はい、向きますね、間違いなく。
向きますね。ということで、店員さん助かるわけですよ。店員さんその間にあの責任者呼んできていただいて僕を助けてもくれる。
多分もう責任者ほっとくと思いますよ。もうあっこの客のいざこざやから、もううちらええ
やん。でもやっぱり自分の店で起きてることですから、助けてくれるんじゃないかと。周りの人もね、こんなこと言ったら、
はい、
ちょっと正直クスクスって笑っちゃうと思うんですよ。
それでバカじゃねえ。
なるほどね。
そしたらまあ僕も二人とも恥ずかしくなって、まあ僕恥ずかしくなってもあれなんですけど、ね、まあ丸く収まるんじゃないか
と。あ、ちょっと ね、
はい、
冷静になってしまう。
そうそうそうそう、
怒ってた方
冷めてしまうんじゃないかね。
絶対に丸くは収まらないと思う。四角かなんか尖ったもんで収まると思うんですけど。
後で濃いね。
ねえ、まあもちろん小柳さんも聞きますけど、
はい、
あなたならどんなとっさの一言かけますか。
先生に言ってやろう。
なんでボケるん。そうね。なんかしたなんかした、先生に言うてやろうか。
それでも子供がやったら面白いかもしれない。
あ、子供やったらね。
確かに、
子供やったら面白いかもしれない。
なんか冷静になるね、
そうです
言われたら。
ね、
う
ん、
じゃあ子供に言わす。
言わす。
おい、おい、言ってこい。
おい、言ってこいと。あれ言ってこい。多分子供も絶対に、絶対言わないと思いますよ。そんな怒られてる真面目な場面で言うほどね、空気読めない子はいないですよ、絶対。ちなみに平石さんなら、どんな感じで。
そうですね、
うん、
こう。女性にはもっと優しくしなよと。
ああ。
おお、ストレートですね、なんか。
ストレート、うん。ね、 あの紳士的な態度がねやっぱいいと思いますよ、
はい、
僕
は、はいはいはい、
なるほど。
諸悪の根源だって言ってみる。
多分その長い長井さんコース、
長井さんコース。
で諸悪の根源とは言えないですけども、うん、ね、やっぱりここはね、うん、何が重要かっていうのを考えましょう。
はい、
その別に客がまあね言い過ぎなだけで、うん、決して間違ってるわけではないということを、
うん、
ここはね抑えないといけないポ
イント。まあ迷惑はかけられたみたいな感じですね。
まあね、まあ迷惑をかけられて、うん、頭に血が上ってるのは分かりますけどもというところで声をかけるわけですから、
はいはい、
必ず、
はい、
あのなんですか、平井さん的にこの紳士的な態度で声をかけましょう、
はい、
お
その場合ケースで考えると永井さんの今回の場合はまあまあ許してやりなよあんたよりは上等な教育受けてる
火に油で、
ね、一気にもう大火災ですよ、ね、もう消防車何台呼ぶんやっていう、もう何ていうんですか、もう火の中にねもう本当にそのまま飛び込むようなもうちょっと上からすぎますね永井さんの場合。
そうですか
第三者ですから ね、
ね、仲間内ならまだしもね、全く見ず知らずの相手にまあまあ許してやりなよとあんたご隠居様かよと印籠出すのかよこの後と、
ね、やってやりなさい
そうあなたが指示したのかよみたいな感じで言ってるからね。
うん、なるほど、
なるほど、
ね、
もうちょっと柔らかく、
ね、ブラッドに包みたい
な、ね、なるほ
どね、今回はまあね、まあ、川柳さんのちょっと特例というか、
はい、そういう意味では結構いい線いったと思ったんやけど、
そうそう、まあ面白いという意味では
路線的には、ね、面白い
でしょ、
とっさの一言で言われるなんかね、うん、ちょっと面白げな一言で、
面白げな一言でした、
うん、
はい、
まあ面白いと思いますよ、
やった、
はい、まあちょっと特例すぎるので点数の対象にはなるかどうか分かりません
。嘘採点外
ね、まあなんていうんですかね、まあ
はい、
こういうワンシーンじゃないですけども、そういうシーンってなんか洋画とかにありません、
はい、
なんか怒ってる人をなだめるシーンみたいな感じで、
あ、なんか洋画とかだと何でしょう、アメリカンジョークじゃないですけど、
うん、
なんか日本ではなかなか言いそうにない言葉というか、なんか
ね、
ちょっとなんか
うちのワイフが、
いや言わないですよそれただのアメリカンジョークじゃないですか、本当にワイフができたらもうアメリカンジョークじゃないですか
難しいな、
ね、
なんかそういうの感じしますけどね、
うん、という感じでいきたいと思うんですけども、
はい、
まあ、私が
洋画的な、
洋画的なノリで
い
くと、
はいはい、
まあ、
はい、
あのね、まあ、ちょっと永井さん怒ってみてくださいよ、川柳さんに。
どういうことや、この店どうだったんや、お前。
ごめんなさい、
まあまあまあまあまあまあ落ち着きない、まあまあ落ち着きない、まああんた悪くないけどもな、まあまあ周り見てみようやな、どっちが悪者かなって、
あ、
ね、あんた悪くないよってのはやっぱ一言言ってあげましょう、
は
い
は
い、
ね、なるほど、
悪くないよ、
イエスバット法ですね、そう、なるほど、
何イエスバット
法って、いや分かる分かる、
あ、イエスバット法、はい、あ、ごめん、あ、びっくりした、何を言ってるのかと思って一瞬単語だけ聞くとね、
あの、まあ、イエスバット法って何ですか、
はい、
なんかね、
いや、人と、まあ、分かりますよ、
うん、はい、一応
ね、聞いてる方がね、分からないっていう人がいたら、
ね、僕らだけ、
はい、相手の意見を認めつつ、
はい、はい、
しかし、
かつあの自分はそうじゃないみたいなのを表明する、
あ、でいきなり否定しちゃう、相手の言葉を否定しちゃうとちょっとなかなか相手もね意地になっちゃうかもしれないので、
だからさっき言ったようにこう、うん、あんたは悪くないけど、
そう、まずそこ
で、
そう、
うん、悪くないぜ、悪くないぜけどちょっと周り見てみようやと落ち着いて、どっちが悪問題、うん、
なるほどね、
なるほど、
なるほど、
というような感じで一言さらっとかけてあげるわね、うん、本人もこうさっと、あ、となってくるんじゃないかなと僕は思うんですけどね、うん、
イエスバット法、
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 今回のとっさの一言イエスバット法です、
なるほど、
僕はつけたんじゃないですけど長井さん出したんですけどもね、
うん、うん、
なるほどなるほど、
こんなケースないですか、他にイエスバット法を使えるような、
イエスバット法縛りで
そっち、そっち、
せっかくですから、
でもあれですね、友達となんか、
はい、
今日何食いに行くみたいな話をするじゃないですか、
はい、
その時に、うん、まあ、友達何食いたいみたいな振った時に、
はい、
あ、俺ラーメン食いたいみたいな、
はい、
でも僕例えば昨日ラーメン食ったしなと思って、
はい、
でもいきなりいやラーメンやめようみたいな言うんじゃなくて、
なるほど、ね、
いやラーメン、あ、ラーメンめっちゃいいな、でもな俺昨日食ったんよなって言ったら多分友達は、あ、じゃあ違うのにしようやっていう言いやすくなると思う、
あ、なるほど、ね、なるほど、ね、
あ、なるほど、ね、
確かにそれイエスバット法です
わ、イエスバット法ですよ、
長谷さんしたら珍しい、いい例え、
賢い
でしょ、
成長や、
ね、あなたもですよ、
え、
なんであなた上から見ようんですか、
あ、 そうか、
あなたもぜひイエスバット法を使いましょう、
イエスバット法、
はい、
え、
分かった分かった、じゃあ、うん、はい、怒られてますあなたは、
うん、
はい、なんで遅刻してきたんやと教授に怒られてます。イエスバットを使ってみましょう。
そんなところでも使えるんですか。
使います、使える万能ですから。
万能ですよ、万国共通ですから。なんで遅刻してきたんや、あの日
寝坊しました。
いや、だからイエスバットですから。
イエスの部分なかったでしょ今。バットでもなかった
し、 まずはとりあえずね、謝るっていうことをしないと。
あ、ごめんなさいして、ね、
そうですそうです、
ごめんなさいして、
はい、
だけれども、
はい、
だけれどもなんでその喧嘩腰なん。
ごめんなさい、だけれども殴られますよ。
なんや、言うてる。
ええ
バットバット法みたいな。
え、ごめんなさいして、
はい、
だけれどもじゃないの。
いや、まあまあ、まあまあ、そのだけれどもって言い方
だから言い方のね、話。いや、そういう問題
じゃん。接続詞を考えようみたいな、そんな堅苦しいコーナーじゃないんで。
そういうことではないの。
ではない。
ではない。
分からんわ、そんなの。
イエスの部分を使った後にバットに行かないといけないわけですよ。
うん、ごめんなさい。
はい、わかりました。
え、バットの部分でしょ、次。え、はい、イエスの部分。
イエスはもうだから、ごめんなさい。
ごめんなさい。
非を認めますから、自分の。うんうん、自分
イエスの部分
ごめんなさい。
はい。
バ、え、
だからだけれどもっていうのは合ってるんですよ。言い方の話で。
そう、だけれども通常使わないですよねっていう意味で。
だけれどもなんて使ってる人いません。会話で。
ごめんなさい、はい、寝坊しちゃった。
そう、イエスイエス法です
。私は寝坊しました。私はやっぱり寝坊しました。イエスイエス法ですわ。
強調してたもんですか。
全然とっさの一言で乗り切れてないじゃないですか。
もういい、座れって言われ
た、ね、多分もう諦められますよ。だからね、あの、遅刻したことは認めるわけですよ。すいません、もう本当に遅くなって申し訳ないです、本当にございもうすいませんでしたっていうのを言うわけですよ。その後に、
うん、
自分 の、 あのちゃんと理由を述べないと、
うん、そう、ね、なぜ
おばあちゃんがね、車にひかれそうだったんでと。
そう、
いろいろ
ないよそんなこと。
でもバット法じゃないですか、うん、だけれども理由を言うわけですよ。
電車が遅れていました、
はい
はい、
JR の駅員がどうのこうのでとか、
うん、止められました、
なるほど、
職質かけられましたとか、
ね、蝶々が飛んでましたとか。
それダメでしょ、ね、それはダメだよ。
信号に全部引っかかったんだと。
あ、
国土交通省の陰謀だと、
ね、なるほど、言ってみます今度。
期待しておきますその時は。ではまあそろそろね、
はい、
あの今回の点数を発表したいと思いますけど、
はい、
お、
はい、永井さんの今回の点数は、
はい、
ダン、こう80点差し上げたいと
思います。おー、
あのね、
なんでですか。
あの今回は別にその一つの一言に対して使ったわけじゃなくて、点数をね与えたわけじゃなくて、
はいはい、
この、うん、イエスバット法でね、いろんないい
例
えを出してきたんでね、
総合点みたいな、
総合点で80点をちょっといいね例え出してきてくれたんで、
なるほど、
ね、80点の方
が
言
うなんや、言うですよ、
いい例えだったんでね、
確かに
使えそうなね、
すごいね、
こういうのをまあみんな聞きたいわけですよ、
この
とっさの一言ですからね、
はい、
いろんな事例を出したいわけですけど、
はい、
ね、まあ、あのこんな感じでね、はい、あのいつもやってますけども、先生のツッコミ始めました、
うん、
まあ、あの詳しい、
はい、
メールの宛先は、
はい、
宛先は番組のエンディングで、
はい、
ね、以上先生のツッコミ始めましたのコーナーでした。
このコーナーは以前まであったクイズコーナーファイナルショックをリニューアルしたものでございます、
はい、
今までは私と永井くんの一騎打ちだったんですが、
はい、
前回からね、はいはい、ゲストの方も交えて、
そうですね、
4人で戦っていこうというものです、
はいはいはい、
クイズはモッティとかが考えてきてくれちゃうよ、
知識をあれですね、戦わせてるんです、はい、
そうですよ、
はい、
はい、
これ確か5つ溜まったら、5つ間違ったら、5つなんか最下位になったら、
はい、
罰ゲームみたいな、
はい、
はいはいはい、
答えから一番遠い人が1つ罰ついて、
はい、
その罰が5つ溜まると罰ゲーム、
なるほど、5つ近か、ね、5つ近いのが5つ溜まると、
5つ溜まると、
いい方がね、
いい方が、あのいい方が
丸がね、
丸がたまると、は
い、たまると
あそれど どうしたんだっけえみんなに偉いって言ってもらえるって言ったらみんなにブーブー言われたから
新しいの考えてくるんじゃないですか。
新しいの考えてこようと思ってたけど忘れてたから次、
はい、
たまってからね、
たまってから考えよう、
たまってから考えよう、
はい、今のところ永井くんが丸一つ、平井さんが×一つです、はい、
前回お休みでしたから、
はい、先生は参加してなかったので今回から参加ということで、
ちょっとノーカウントみたいな、
いや違います、そんなのはありません、
はい、まあはい、続きやりましょう、
はい、じゃあ早速今回のクイズ、
クイズは
問題、じゃじゃん、永井くん読んで。
そろそろ気温が下がってきて空気が澄んでくると星が綺麗に見えてくる、見えてくる頃だと思いますが、うん、夜空で最も輝いていて、うん、最も身近なお星様である月から私たちの住んでいる地球までの距離は一体何キロでしょう
ということです。
これ僕全然わかんないんですけど、
月から地球までの距離、
はい、
はい、
です
よ。行ったことないんでね。
そうなんですよ、行ったことない、
みんなないよ多分
でも平井さんは月の権利書を一遍買ったことがあるんですよ。
あ、土地のやつですか。
土地のやつ持ってますよ。
マジです
か。すごい、
誕生日プレゼントでもらったああいう、買ったのでもらったああいう
ね。
そんなんできるんや。
だから1エーカーぐらいあるんで、何ですかね、サッカー場ぐらいでしたっけ、忘れましたけど、
1エーカー、
はい、持ってますよ、サッカー場ぐらい、別荘建て放題、
うわや
1エーカー分建て放題ですよ、平井さん
すげえ。
すごい、ちょっとちょうだい。
サッカー場が2つ分ぐらいって言ったの忘れたけど、ちょっと
すげえ、欲しいわ。
まあまあ隅っこのね、犬小屋みたいなとこには住ましてあげますよ
じゃあいい、地球でいいはい、で、これみんな書きましたね、
書きましたね、
書きました、
ちょっと回答をね、みんなの
集めたのが、うわ全然違う、
みんな何ですかこれ、
え
ちょっとね、
まずちゃんといきますよ、
まあまあまあ、
一番最初の答え、
はい、
8万キロメートル、
はいはい、
2番目の答え、
はい、
43万キロメートル、
はい、
3番目、
はい、
9億キロメートル、
はい、
4番目、
はい、
320億キロメートル
320億キロ
320億キロ
どれぐらいか全くわからないそれ、
ね、誰がまずどれ書いてるのかよくわかんない、
わかんないけど ねすごい、だってえ一番小さいのが8万で、
8万キロ、
大きいのが320億、
上と下の差は約312億キロメートル、
319億、
あ、そうかそうか、もうほぼ
320万です、
ほぼ320億の差がありますよ、上と下の何に等しいですよ、8万と320比べたら
、まあ、桁が違いますよ ね
全然桁が違う、
でも月から地球って言ったら一番近いでしょ、
そうですね、
天体の中
で、まあ天体の中では、
うん、
でもなん、どれぐらいなんやろ、習ったよね、でも中学校とかでみんな習いましたよね、
習ってない、
記憶にないです
ね、細かくは習ってないけど、なんかこれぐらいだよみたいな、歩いたら何万年かかるぜみたいな、
なんか空き缶積み上げたらどのくらいみたいな、どの前なんか教えてもらった気がしますけど、
そうそうそう、
新幹線で行くととかね、
そうそうそうそう、
漫画の本積み上げるとみたいな、
そんな感じですそう、うん、でも、どうやって計算したらいいのか全く見当がつかんけど、うち勘で書いたんですけど、
正直、まずね、考えてみましょう、ちょっと、はい、ちょっとずつ考えていきましょう、
ちょっとずつ考え、
はいはいはい、まずジャパンがありますわな、
ジャパン、
ジャパンの端から端までどんぐらいあるか、
1500キロ、
もうちょっとあるな
2500キロ
2500ぐらいじゃないですかね、多分端から端まで、
はあはあ、
地球一周が30万ぐらいでしたっけ、
あ、そうでしたっけ、30万でしたっ
け、忘れましたけど、
僕数万か30万かどっちかだと思うんです
よ、あ、地球だ、日本が2、3000だったら、
そうですね、だいぶちっちゃいですかね、
うん、
日
本、うん、100ぐらいあるでしょう、
多分日本じゃないです、地球一周4万
とかでしたっけ、
4万キロだったと思うんですよね、確か、
お
あのメートル法の何やらで、
はいはいはい、
基準で4万分の1をね、なんか使ったと思うの、確かね、
はいはい、
確か、うん、4万キロだったと思うんですけども、
うん、
そうなると
ってことは一番ちっちゃい人は地球2周
分ぐらいで着くよと、
お
つきそうじゃなくても、
なんか言われたらちょっとつきそうな気が
しますね、言われたらつきそうですよ ね
320億ってことは何周
何周
めっちゃ遠いよ、見えるんかな、
ねえ、
ねえ、こうまず億と万のね、そのボーダーラインありますよね、
はいはい、
8万と33って言ったらちょっと近いけれど、
10の3乗分違いますかね、億と万じゃ
でも9億と320億もだいぶ遠いです
よね、そうですね
2桁ちゃいますからね。どうしたらいいんやろ。
これちょっと答えじゃ見てみますか。
答え見ます。もう見ますか。
じゃあ今リスナーのみんなももういいですか、う
ん、全然わかんないんで。それでもこれ自分のが言っときます。これどれかっていうの
答えだけ見ます。
答えだけ見ちゃいます。
答えは
何ですか。
384,403キロ。
おお、38万4403キロ。
おお、
ちょっと戻ってもらっていいですか。
はい、
43万が一番近い。43万
や。結構ニアピンですよね。
ニアピンですね。
5万キロ、まあ、言うても、
はい、5万キロ
の誤差をニアピンと呼んでいいのかは。
いやでもね、も
う、ね、325の人どんだけ離れてる
どれぐらいなんやろ。
で多分それでもやっぱ誤差考えるとやっぱ320億の誤差がありますね、ほぼ。ないに等しいですよ、やっぱ比べると。
下手すら光年ぐらいいくんじゃないの。320億も離れたら。
1光年ってどれぐらいキロ。光が1年かかるってことですよね。
光が1年、
ね、1年ですから
光が300、
何歩秒速。地球1周が4万キロと考えて7周半しますから
30、あ、そうそう、光が30万ぐらいや。そうそうそう、1秒間に
キロ、
うん、
あ、
だから1秒ちょいぐらいでつくってことかな。
おお、近い
近い。
え、じゃあ地球でピカってしたら月で1秒経ったらピカって見えるってことですか。そうそうそうそう。
ああ、なるほど。
見えるって仮定したらですよ。
いや、
うん、分かってます。
バカでかい光源を持って帰ったんですけど、
はい。
あ、なるほどね、確かにそう言われると。
そ、1秒で30万ってことは、まあ、計算するのめんどくさいね。
確かに、
うん、かける60、かける60、かける
天文学的な数字になりますね、やっぱり。
結構でも何光年、うん、何十光年とかってことですか。じゃあ上大きい
近くなるんじゃないですかね、下手すると。
うん、
そこまではいかんないような気もしますけどね。
奥はでかいだろう、
ね、でかいですね。
何キロ。下
2人 ね、
ね、下2人、
あ、下2人というか奥2人ね、
奥
なるほど、
はい。何なの。
どうしますこれ。
あ、モッティがね、
はい、
ちなみにを準備してくれたらしいよ。
はい、
ね、ちなみに、
ちなみに
読んでください。
384,403キロという距離は、
はい、
フルマラソン 42.195キロですね、
はい、
だと約9110回分。
お
ーとんでもないですね、うん、あ、さっき出てますね、地球1周だと 9.6 周分、うん、地球1周だけで4万キロ。
でも1秒ちょっといけるわけですね、
うんうん、はい、そうですね、うん、仮に月まで最短距離で行こうとすると、
はい、
そうですね、自動車、
はい、
時速100キロの自動車だと、
はい、
3844.03時間、
約160日、
半年近くかかります。
そうですね、
すごい、
とんでもないです、
ね、ガソリンスタンドあるんですかね。
ちなみに徒歩だとですね、
はい、
約4キロ、時速4キロだと、はい、約4500日、
はい、
約11年です。
あ、途中コンビニないとこれ死んでしまいます。
十何年も歩き続けてやっと着いたわよ。帰る時にはもう、ね、
すごい
ですね。とんでもない距離ですね、
うん、
はあ、
すごいね、すごいね、
とんでもない距離ですよ。
はい
はい
はい。何を笑ってるの。
じゃあこれ一番ちなみに、
ね、違う、はい、さっきのね、ガソリンスタンドとかコンビニがね、そのままこの辺にゴロゴロ拾われて
宇宙の中にね、
のがね、めちゃめちゃ気になって、
宇宙のクズとね
一緒にコンビニが。
はい、すいません、何でもないっす。はい、はい、
なるほど、
はい、
ちょっとね、これで、
うんうん、
答え見れませんか、みんなの。
みんなのね、
はい、奥って誰みたいな。
奥って
ほんまや、
放射出るのかな。
うん、
はい、じゃあこれでもやっぱ一番近かった、ね、
うん、
43万キロって答えだ、
はい、
方、
はい、
誰ですか、
誰ですか、
はい、
うわー、
本当だよ、
嘘やん、
本当本当、
なんで知ってるんですか。
じゃあ知らない、
勘ですか、
勘
です、
すごいですね、勘だけどなんかそんな感じかなと思って、ちょっと自分でもびっくりした、ちょっと面白くねって思って
、近い、
ね、近い、
なるほど、
うん、
次に近い8万キロ
とか
ね、
はい、
ね、
うん、はい、
はい、
あ
なんかねひどくない？ちょっと反応がうちが一番近かったんだよ。
いやまあ、ね、
まあまあまあまあ
しまった38万ね、またその、う
ん、ほんまや
惜しいみたいな
ニアピンです。
ニアピンや
ある意味ニアピン、
ま、ほんまや、うん、で
9億って誰
だ。9億キロメートル
これ僕ですね。9億キロメートルこれ僕ですね。
なんと実は私が320億だ。
う
そー違う、あの一つ言い訳していい、
はい、
番組が始まる直前に数字を変更したのよ、うん、
はい、
あのオープニングでゴソゴソしてたの数字を変更
して
た
の。あなんかあっち行ったりこっち行ったりしてましたね、はいはいはい、なんで変えたんですか。
緻密に僕は計算してたわけですよ。
緻密に計算してこれですか。
この時間で、
はいはい、で計算してて、はい、最初にパッと概算で出したんですよ、
はい、
出した概算の答えは32万だったんです
よ。おお、
32万で答えを提出してたんですよ。
合ってるじゃないですか、じゃあ、
うん、
でその次にその出した 直後に、うん、あごめん320万に変えてと、なぜか0一個足しちゃいました。でその後番組が始まった直前で、あいかんなんか不安になってきたら320万じゃなくて奥にしかないで問題を、はい、あの月って見た瞬間にあ間違えたと思ったんですよ。
はんはんはん、近いとも
っと違う構成だと思ってたの、太陽とかそっちの方ね。
あーなるほど、
まあ、多分太陽だとしても相当足りないと思いますけど。
なるほど、
下田と思いましたよ。
なるほど、こんな近かったんです。近いって言ったらあれですけど、
ね、
最初の答えが一番ということですか、
ね、今のイエスバットホー使ったんですよ、さりげなく僕。
おっと気づいてないよ、
気づいてないよ。書いたんですよ、僕は320億って書いたんですよ。でもね、言い訳させてもらっていいですか。バットの部分出ました。
また分かってませんよ。
ほら、さりげなく使うとっさの一言。
なるほど、
勉強されてますね、
ね、うん、だけで、まあ、
学習学習、
僕も1ポイントゲットで。
え、ダメですよ。ダメですよ、先生バッテン1個ですよ。
今回は先生が
イエスバッテン法、
イエスバッテン法、
バッテンが一つで川西さんが丸一つ、
うん、
っていうことですかね。
やった、なんかこれうち丸もらえると思わんかった。なんかすごい、
確かに
確かに
失礼や、
先生かなと思ってた。
ひどい、
僕だと思う、僕はああやーしとけよかったと思
って
、
ひどい、
僕は多分平石さんじゃないかなと思ったんですけど。
僕も平石さんだろうなって正直思ってました。
多分8万って書いたのはまあまあギリギリ川西さんちゃうかなと思いました
よ。だってすごい、みんなえーってすごかったでしょ、言った時。失礼だと
マジっすか、
マジっすか、
失礼だと思うよあれは。
なぜにみたいな、
うちだってやればできる子なんだよ。
どこかで談合が起きたんじゃないかというの。
起きてないよ、勘だよ勘。
聞いてたんじゃないの。
聞いてないです、ひどいわ。なんか不愉快なのでもう終わっていいですか、この
子。
はい
このコーナーでは、私たちに答えてほしいクイズを募集しております。宛先は番組のエンディングで。以上、ファイナルショックのコーナー、あ、新ファイナルショックのコーナーでした。
多分誰も気づかなかった。
はい、このコーナー新しいコーナーでございますよ。このコーナーはですね、メンバーが各自新企画を持ってきてここでプレゼンしてみたり実際にみんなでやってみたりして、その中から新しいレギュラーコーナーを作ってしまおうという企画でございます。
はい、
なるほど、
なるほどね。
番組の外でやれって感じですね。
なるほど、やってしまうという。
ちゃんと流星群ですからね。
流れてね。
流れては消えるという。
あのここ失敗したら消える。
そう、ここ聞けないコーナーも一回しかないコーナーも絶対あるからね。
これダメだね。
これやめようって。
レアかもしれないからみたいな。
外でやれよ、
ね。企画段階のコーナーを持ってきてますからね。企画を
新しいと思うよ、これ。
新しいですよ。
新しい
講師法面白い。
なるほど、
はい、というわけで早速ね、
はい、
第1回のプレゼンター、
はい、
永井くんですよ、はい、今日はバッチリですか、はい、
持ってきましたよ、
はい、
はい、
じゃあ永井くん、ここからは進行をよろしくお願いします。
わ、
はい、
かりました、
はい、
僕が持ってきた、ね、企画はですね、うんうん、お星様裁判所という企画ですね。
ほう、
はい、このコーナー、まあ、説明させていただきますと、うん、こうみんなが日常でちょっとしたことこれってちょっとえ有罪無罪みたいな これ有罪なんでこれ良くないよみたいなことって必ずあると思うんです、はい、ちょっとしたことでもなんかね、これってどうなのみたいなことあると思うんですよ、
は
い、
うん、
それを、はい、まあ、我々お星さまメンバーが一人一人裁判官になって最終的に判決を下していこう、有罪か無罪か、
日常のちょっとしたことを、
はいはい、そうです、そうです、
まあ、有罪というかありかなしかみたいな
感じです
か
ね。そうです、そう
です、法律とかじゃなくて、
そうです、そうです、もう法律とかじゃなくて、
まあ、それを、はいはい、合わせたと、法律的な、
はい、そうです、そうです、
なるほどね、
していこうっていうコーナーですね。
なるほど、
はい、はい、今回はですね、まあ、もちろんお便りとか募集してませんので、はい、何かメンバーでなんかこれはどうなのみたいなありましたらちょっと教えていただきたいんですけど、ありますか、どうですか平石さん、
いきなりいきなり
いやいや、ありますか、はいはいはい、
じゃあ、あれはどうですか、ね、
はい、
美容室とか、
はいはいはい、
散髪屋で、はい、頭洗ってもらいますよね皆さん、
そうですね、はいはいはい、
ね、うん、で頭を洗って終わった後、まあ、拭いてくれますよねタオルで、
はいはいはい、
でタオルで拭いてる時に耳の穴とか拭いてくれますね、
はいはいはい
はいはい、
はいはいはい、
ね、
はい、
で、
はい、
そのままそのタオルをまた頭乗せてまた拭いたりするんですよ
はいはいはい、
なんかそういうのちょっとね
これどうなんか
イラッとするというか、
なるほどなるほど、
なんか汚い汚いというか、ね、耳の中
が、そうですね、
入れたタオルをまた頭に乗せるとはどういうことだろう、ちょっとこれ有罪無罪、ちょっと
なるほど、あ、その床屋のおじさんは、
おじさんというかね、うん、
有罪か無罪
か、毎回こうね、こういつ言おうかなんね
確かになんかなイメージは浮かぶけど、
そうですね、
されとる気はする、
うどうですか川柳さんのこれやられて、
いやでも言われるまで考えませんかった、それが
マジっすか、あんまり僕も気にしなかったです、
うん、毎回こう
どうなんやろ、
耳は洗ってねえだろまだみたいな、
あー、はいはい、
はいはいはい、
でしょ、
はい、
頭は洗ってますけど耳は洗ってないのに拭かれるんですよ、ちょっと水しぶ
き、あ、水入っちゃったからっていう、
まあでも一応言ってみたら親切なわけですね、言ってみたら、
まあ、
ありがた迷惑な人もいるかもしれませんけど
ねえ、だって耳ゴソゴソしたら気持ち悪いかなと思って、
わかるんですけどね、他のタオルでしてほしいと、
あ、頭拭いたようなタオルではなくて、
そうそうそう、
あ、なるほど、
効率化か知りませんけど、
はい、
なんかちょっとね、ちょっと嫌だなと思ったわけですわ、
はい、どうですか平尾さんは、どう思います、
それに対して、
はい、
まあね、言われると、はい、ああそうやなっていう、
そうなんですね、
言われる
とはない、
そうなんです、あんまり気にしたことはないですけどね、はいはい、そうですね、僕はまあどちらかというとあんま気にならないかもしれませんね僕的には別にね、自分でね、頭拭くときもそんなに気にしませんし
なるほど、
なるほど、
これはもしかしたら陪審員みたいな感じでこれ説得しないと負けてしまうか、
なるほど、そうですね、一応僕はこの形では一応裁判長という感じで最後に判断下しますので、
こう今からこの空気と言うとみんなあんまり気にしないからいい
んじゃ
ない
みたいな、僕の正直な心証をやってもらうと無罪やなっていう
あ、やばいっす
ね、今のところで、
やばい、こっちも待って
やばいやばい、
いやいや、
うん、
皆さん耳の穴って洗ってますか、毎日穴というかこのなんていうんですかね、この耳の穴の周りというか、
いや
なんかあんまりでも意識してっていう感じではないかもしれないです、
でしょ、
なんか耳の裏っていうんですかね、あ、裏をなんかね意識して、
裏とかね、その中とかはやりますけど、はいはい、このなんて表というか、はい、なんていうんですか、ここ
そのへこみというか、その穴に通ずる前の部分、
はいはいはい、うん、まあ確かにそう言われてみると、
ね、僕はあの部分手入れしてますよ、よく、
そうです、ね、
よく手入
れ、よくあれ、あそこね結構汚いでしょ、こう
そうですね、はいはいはい、よく赤が取れますね、
うん、はい、そんな汚い部分
はい、
を拭いた、なんですか、タオルを頭に乗せるなんて、はい、言語道断です、
う
ーん、汚くなってきたでしょ、なんかなんか雑巾拭いた、あ、ね、あ、分かった、じゃあ例えよう、
お、
いやない、
給食の時、
はい、
雑巾ありますよね、
はいよ、
こう舌をね拭いた、舌が牛乳こぼれて、
はい、
舌拭きます、
はいはい、
その雑巾で、
はい、
机の上拭かれて気持ちがいいですか、
あ、いやいや
いやいやな、
牛乳臭い、
似たような感じですね、これは、
あ、なんかだんだん絶対違うと思う
ちょっとね違う気もしますけど、
うん、なぜですかね、汚いってみんな言ったのに、
なんでしょうね、
でしょうね、なかなかでもそこまで、
うん、
先生もおっしゃいましたけど、うん、気にしたことがないってこと、人結構多いと思うんですよ、
うん、
まあ、それはだから今気にしてみたらどうかっていうのを今回
ちでも、
はいはい、
自分でお風呂入って、
はい、
髪の毛洗って、
はい、
で出て拭くときに、
はい、
耳拭いた後に頭拭かないかもしれない。
あ、拭かないと、
うん、
お
ー、拭いた面では、
そうそうそうそう、
順番的にね、
そうそうそうそう、
上からどんどん降りていくと。
あ、確かにでもそうですね、普通は、うん、お
ー、なんでやろうね、でも
それはでもなん
か
意識してというか、じゃなく感覚的なものですか。
いや、なんか考えるたまにやけど、
やっぱりちょっと汚いなって思う、
なんとなく、
お
ー、なんでやろうね、でも
なんでやろ
うね、お風呂入ってるから洗ってるけどね、
おー、それでもやっぱり耳を拭いたタオルの方で拭くのはちょっと、
うん、
うん、
お、こっち側。
いやでも床屋さんでそんなのは気にしない
かも。じゃあ気にしないじゃなくて、このなんていうんですか
せっかくやから気にしましょう。
そうそう、うん、気にしてみたらどうですか、どう思いますかみたいな。
うーんね、
どうですかね。平井さんもういいですか、言いたいことは。
ああ、プレゼン的に。
そうです、
まあまあそうですね、汚い面で拭いたタオルを頭の乗せたくないっていうのが伝わったらいいです。
なるほど、ではこの辺でそろそろ判決の方
をもういいですか。
もうちょっとこれはもう固まりましたので、
はい、
判決を、
はい、
判決を言い渡す。
お、
主文、被告人を無罪とする。
誰ですか、
被告人。この場合の被告人は床屋のおっちゃんですね。床屋、
はい、
のおっちゃん無罪だと、
はい、
理由としましては、
はい、
まず、
はい、
この原告がですね、
うん、
原告平井さんがですね、
うん、
被告に対して、被告に対して、
うん、
それをやめてほしいということを言っていない、うん、まだ改善の余地があるということを鑑みてまだ改善の余地があると、そこも最終的にただそれ言っておいて、言ってるにもかかわらずそういうことするっていうのとまた話は変わってくると思うんですけど、今回の場合はそこまで言ってないということで、
裁判長、意義あり、
意義あり、意義あり、判決意義あり。
ゲームっぽくなってきた、ゲームっぽくなってきた。
判決
聞いたことない、でもこの段階で意義あり
される。だからゲームであるあるあるあるある、このシーンゲームであった。
ないよ。
あるよあるよ。この判決言い渡す直前でのこの意義ありっていうの
ゲームであった。判決言い渡してる途中だ。
いや、被告は、
はい、
なんていうんですか、僕一人では全国の床屋を、回れないので、なんていうかな、
はい、
公衆わいせつ的な公然、
違うでしょ、違うでしょ、違いますよ。
なんていうんですか、法律で
こう言わないよ。
ええ、なんかね、
うん、
そのおっちゃんだけじゃなくて、みんなのね、はい、みんなの世間のルールとしてそれが確定しているので、そのルールを改変してほしいという願いです、今回は。そのおっちゃんうんぬんじゃなくて、
おっちゃんに処罰をじゃなくて
ルールって
吹くときは頭から、
なるほど、
そうそう、
なるほど、そのルールとしては変えてほしいみたいな。
そうそう、ルールを変えてほしい的な、あの判決を、温情
温情
このままじゃ、勝訴って書いた紙がもったいなくなっちゃいます。
書いたんかも。
いやでもこれはね、
はい、
なかなかやっぱりもう全ての床屋さんとかに言っていくっていうのはね、これもすごい難しい
で、
ね、
でしょ。
これはね、すごい難しいということなので、やっぱり自分が行くところ、行くおっちゃんに対してとりあえず変えてほしいっていうことでなければ、
はい、
あ、
なるほど、そこから、
まずはそこからじゃないと、
小さなことから。
そうですね、例えばもうこれ何十店舗回ってどこもそれ変えてくれないと、必ず吹かれるってそしたらまたもう一回持ち込んできてほしいですね。まだ違う判決が下るのではないかと。
何十件回っても結局ここで下る判決は法的な力を持たねえから。
持たない。
なるほどね、
はい、
はい、
まずは
以上です。
言ってみろと、
言ってみろと。
これ、なるほど、わかりました、
はい。
とりあえずは無罪ない、
今回はもう無罪です、被告人は無罪です。
残念。
この子は大丈夫か、
大丈夫かな。
この子はちょっときついかもしれません、
ね、でも面白い。
、うん、すごい笑ったけど。なるほど、
はい、はい、どうですか、他に何かありますか。
何が
すか、ここで下しておかなければならない。
あ、もう一個行く気なの。
いや全然いいです、もうなければもうこのまま閉めますので。
いやまあとりあえずはこれで様子を見たらいいじゃない
です
か。
そうですね、まずは
リスナーの方にもなんか意見を聞いた
判断をですね。
このコーナーはやめとこう的
な。そうですね、じゃあちょっともう閉めていいですか、それじゃあ。
はい、
はい、ということで今回はね、僕のプレゼンのコーナーでしたけども、
はい、
はい、以上、星様
プレゼンのコーナーじゃない
プレゼンした、プレゼンというか持ち込み企画でした、はい、以上、お星様裁判所でした。
お送りしてきました河合なぎさわ子の星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りを募集しています。
先生のツッコミ始めましたではどうツッコむべきか教えてほしいシチュエーションを。
先生のツッコミ始めましたじゃなくて
ファイナルショットでは私たちに答えてほしいクイズを、
じゃあそれでには解決してほしいあなたのお悩みを送ってください。
はい、その他普通のお便り番組へのご意見ご感想もお待ちしています。宛先はメールアドレスお便りyanastar.com otayori
yanastar.com ホームページのメールフォームからも送れます。
ナイスフォロー、
ナイスフォロー。びっくりしたよねリスナー、多分なんか新なんですか機能というかエコかかったんかと思いましたね先生のからまた先生ので
びっくり、
慌てて読んだら違うとこ読んでました
はい、
はい、
これはもう
すいませんね、
はい、お送りしてきましたが
けどもね、
はい、あれですね、オープニングのなんて答えじゃないですか。
あ、そうだよ、
DHMO ね、はい、はい、いやでも
答えてない
ね、答えしてるあんまね、
なんか言ってましたよね、
あのディハイドロモノオキシジェン、
はいはい、
はい、
一酸化二水素、
はい、
一つの、
ああ待って待って待って待って、
はい、どうしたんですか、え、どうしたんですか、
え、待って待って、
一酸化二水素、
一酸化二水素
が一つで二つの水素、
え、
一酸化二水素、
え、
順番逆にすると、
やめたー
何言ってるんですか、
やけどの原因
なんで、
まあね、したらね
ね、熱いよね、
あわ
お湯
ほっといや、いいリアクション
H2O ってことか、
ほんとや
まあ、お水ってことですよね、
ね、言ったらお水ですよ、
まあ、川柳さんに渡したら匂いを嗅いだり
永井さんに、はいって渡したり
うわぁ、
気づかんかった、
水やん、ただの水やん、
ただの水です、
水です、
これもともとはね、1990年になんかエリック・レヒナーっていう人がね、
うん、
あと、なんかラース・ノープ・シェン、まあ分かんないですけど、っていう人が創出したジョークであり、
うん、
まあその後いろいろ改定されながらね、人間はいかに騙されやすいかという、調査に用いたことがきっかけで世界中に広まったらしいですよ、これは。
これ面白いですね、僕も その瞬間にハッとしました
ね、
なるほど、
まあ、水産の一種であったりね、常温で液体とか、まあ溶媒や冷却剤で使われたり、
ね、
もう形変えるだけで全く分かんなくなりますね、
まあこういうね、なんていうんですかね、意地悪な問題にもなるんですけど、まあ見方によっては変わるっていうなんかね、うん、いい勉強になったんじゃないですかね、なるほどなるほど、
また違うアプローチですよ、水を今までね、うん、水として見てきたもんですから、
うん、
一酸化二水素として見てきたわけ
だから危ない危ない、
武器にもなると危険な物質にも、
普段はなんて言うっけ、一酸化二水素じゃなくて
H2O です、H2O、ディハイドロモノオキシジェン、
なんで黙ってるの
違う、 CO2 は二酸化炭素じゃん、
はい、
カーボンね、
はいはい、水は、
水でしょ、
あ、水ってそういう呼び方なかったっけ今まで、あ、いや、もういい、もういい、
水は水でしょ、
分かった分かった分かった分かった、そういうことなのよね、
はい、
へ
ー、なるほどな、
だからちょっとね、こう、うまいこと言われて騙されないようにしないとね、
ねえ、
うん、わー、家帰って言ってみようか、
最初に多分一発バレるよ学のない人が言うとものすごい分かりやすい
何言うてるみたいな
何の話とか別にそんなどうでもええわみたいな早ご飯食べとか
すごい、
なるほどね、
これね、みんなにこれ分かってもらいたかったんじゃないですかね、この人は、
なるほど、
き
険ですから人間の世の中。危険ですよ、
特にやけどの原因ですから。僕ヨドの人もよくやけどしますって。それで
確かに、へー、賢いですね。言葉遊びというのは面白いですね。
面白いし危ない、
はい、
ね、犯罪とかにもそういう感じで、
なるほどね、
言われてます、
ね、うまいこと、
確かに、これすわー、なんかうわーな、うわー、なんやこれ、気分
は。いやよかった、なんかいいリアクションで、ね、うーんみたいな。
もう多分最悪のケース、
はい、
多分このエンディングでも気づかないんじゃないかなと思ってたんですよ。最悪の場合を考えてると。どんだけヒントを与えても多分わからないんじゃないかなと思ってたんですけど。
よかったね、気づいてた。
まあでもね、普通今考えると本当に気づきそうなもんなんですけど ね、
ね、
な
か
な
か
な
ことは言ってますからね。
そうですね、
本当だよ、
気づきませんでした全然、
まあ、ラジオを聞いてる人も試してみたらいいよ。
でも多分聞いてる人は多分分かってたんじゃないんですかね。
え、そう、ほんまですか。
いや分からないです
けどね。
意外とこうやって DHMO とか言われて一酸化水素とか言われて意外とこう分かんなくなっちゃったりするんじゃないですか、
そういうね、じゃああれですよね。
まあ、多分聞いてるリスナー、あのオープニングの部分で一酸化二水素って出た瞬間にもう、ね、どっかの検索サイトバババババと打ち込んで聞きながらなんやなんやこれなんやこれ
DHMO って歌出ますからねこれ、了解。
はい
はい、二人騙されないように、
はい、これを教訓に頑張ります。
はい、はい、で、どうでした今日は。他新しいね、コーナーとか、
お星様流星の、
僕が持ち込んできましたけど、
流星なんですか、これ消えてなくなりそうですか。
もう正直ね、消えてなくなりそうです。
なんで自分で
流星のごとく
こうなんか水星のごとく帰ってきたりはしないですか。
あ、リターンズでね、なるほど、
多分何十年、60何年後ぐらい
リターンしてくる
あったっけみたいな
最接近みたいな感じで。
まあでもね、お星様流星群ってことですかね、これからもどんどんなんか新しいね、コーナー持ってくるんじゃないかなっていう、
はい、
みんながね、
そうだね、頑張ります、ま
あ、そうだね、
考えてますよ。
そうですか、
はい、いっぱい、
なるほどなるほど、
はい、いっぱい人も呼びますよ、それで。
このコーナーにね、
そうそうそう、
持ち込んできてもらおうと、
そうそうそうそう、持ち込んでもらってきた人も このコーナーでやってもらおうと思って。あ、ここで
ね、登竜門やね、
リスナーさんはここを通れと、まず
はい、みたいな。
なるほどね、
そこ、それでなんか間違ってレギュラーコーナーになっちゃったらどうする。
毎回来ないか
でも面白いかも。
面白いね、
はい、じゃあそんな
夢だけを与えとかないとね。
なんかそれ言っちゃうとダメじゃない。
いやいや、ありますよ、感じ、
はい、ね、はい、ですよ。まあね、こんな感じで終わっていいかな、終わっていいかなって今日2回目な気がする。
全てのこのこ全てのコーナーでこう終わっていいですかねってこの言い方で締めてるんですよ今日多分ほとんど。なんだよと思いますけど、自分でも言いたいと思いましたけど、
終わりたいのかみたいなね。
お腹減ったのか
ね
え、お腹は空いた、確かに。
まあそうですね、
寒いし、
それ寒いね、
はい、
寒
い
ね、
さあじゃあ飯を食いに行こう、
はい、
そろそろいいお時間なので締めたいと思います、
はい、
本日のお相手は平石さんと、
はい、え、小柳と
自分で別
に先生と
長井でした。
そうはい、バイバイ。
軽っ
今日のハイライト、
今日は新コーナーお星様流星群とオープニングで謎の物質 DHMO でした。